タックポッドキャスト始まります。2018年5月25日タックポッドキャストスピンオフ配信その29の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。番組メインパーソナリティのクイファさんは現在番組をお休み中です。やっとその29を配信することができました。先週のですね5月の18日に配信予定でしたその29はですね、まあ、今もちょっと声変なんですけれども風邪をひいて声が出なく、風邪なんですかね、熱はなんともなかったんですが、とにかくだいぶ声が出なくなってしまいまして、火水木とダメだって、土曜日ぐらいから声が出るようになってきたんで、よし撮ろうかと思ったけど、まあ、遅れて出すぐらいやったらもう1週間休んで、1週休んでですね、いつもの定期配信金曜日に載せようと思いまして、この29を今日5月25日に皆さんにお届けしています。よろしくお願いします。実はタックポッドキャストですね、スピンオフも含めて2015年の11月5日の初配信以来ですね、約2年半の間ですね、全くお休みしてなかったんですが、今回初めて休んでしまいました。クイファさんとやってる時はですね、月曜日収録、火曜日水曜日、まあ、編集とかやってたんですけど、だいたい一人で撮れるんで、もう火曜日に撮ったりするようになってたんですが、そうすると火曜日に撮れないと水曜日撮れなかったらもう配信するしかなくなってしまうので、ちょっとやっぱ余裕がないということが分かりましたんで、これから気をつけてやりたいなと思ってます。楽しみにしていただいた皆さん、本当に申し訳ありませんでした。無事29回をお届けしています。さてさて、今日のオープニングで取り上げたいなと思うのはですね、以前うちの番組で取り上げましたプラスメッセージの話なんです。このプラスメッセージというのは SMS やメールアプリの代わりに三大キャリアですね、ドコモ、KDDI、ソフトバンクがこれを導入して、大手キャリアの3社の間では電話番号同士やり取りできるようなサービスですよというふうになってました。ただし今回取り上げたのは、なんとソフトバンクがそのプラスメッセージのアプリの提供を中断しているようです。それはですね、ユーザーからですね、メールが消えたというような、まあ言ったら、苦情が相次いでるから今、プラスメッセージを公開中断して、つまりはプラスメッセージの移行を今待ってもらってるような状況だというふうに解釈していいと思います。ソフトバンクもドコモも KDDI もですね、5月の9日に新 SMS サービスのプラスメッセージというのを提供し始めました。10日にはですね、もうすでにソフトバンクはもうアプリの配信をやめたそうです。これなんでかというとですね、既存の SMS アプリであるですね、ソフトバンクメールというのをアップデートする形で提供していたんですけれども、そうするとあれですよね、今までのメール、なんていうんですか、メール使ってた、その SMS 使ってたアプリと違うアイコンになるし、勝手に名前が変わってるんで、なんやこれと思って、こんなんいらないよと思って消した方が多いですね。そうしてしまうとアップデートされてるもんですから、今までのメールはその新しいアプリに移行されていますから消えてしまうということになってしまったんです。せっかくですね、テキストだけじゃなくてですね、2730文字の動画とかそんないろいろできるというはずが、こんな風になってしまったわけです。でもやっぱりユーザーにとってはですね、今までのソフトバンクメールとプラスメッセージはアイコンデザインは全く違うしですね、使い勝手も全く異なりますので、それはちょっと危なかったのかなと思いますね。実はダイドも使ってますシスコのスパークも、あれアイコン変わって Teams っていうのに変わったんですが、まあ IT スキルのある人が使ってるアプリなんで、そこまでですね、しかもまあちゃんとアナウンスもありましたんで影響なかったんですけど、やっぱりこの SMS というとりあえずみんなが使ってるこのアプリが変わったというのはやっぱ大きかったんでしょうね。今んとこはまあ未定ということです。まあ25時くらいでどうなってるかわからないですけれども、いやー、ちょっと難しいところではありますよね。やはりその提供の仕方がまずいというか、他のところですね、ドコモだとか KDDI と提供の仕方を違うというふうにやったというのが良くなかったんだかなと思うんですよね。他のアプリとして提供してですね、こっちも使えますよというふうにやったとしたら良かったのに、まあ、上書きはするわね、アイコンは変わるわ、名前は変わるだと、確かに何やこれ、 身に覚えないもん入ってるでっていう風になっちゃうのかなとは思いますね。いやー、ソフトバンクまたやってしまいましたね。これやっぱり丁寧にアナウンスして別のアプリで提供するだとか、そういうのをやったりするっていうことが大事だったと思います。はい、そういうわけでこのソフトバンクが提供しておりますプラスメッセージのアプリは今のところ配信を停止されているということですが、プラスメッセージのサービスは本当に有用なものですんでね、皆さんのスマホの中にこの便利なアプリが使えるような状態でまた戻ってくることをね、少し待ちたいと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年5月20日13時45分にリツイートした記事です。実は身近な BS4K 開始まで半年、新 4K8K 衛星放送の注意点 AV ウォッチからの記事です。オーディオ好きな皆さん、ね、はもう知ってると思いますけれども、新 4K8K 衛星放送というのが始まります。4K、8K っていうのは、ま、簡単にですよ。簡単に言いますと、操作線の数。操作線っていうのは、この、テレビの画面。まあ、コンピューターの画面でもいいんですけれども、それは、ま、横にこう、なんですかね、スキャンしていって、横に、まあ、ちょっと難しいですね。横に、点でバーっと描画していってですね。そして、その線の数が 2K と言われるものは、2000本ありますよ、と、意味で言われています。なので 2K と言われる、いわゆるハイビジョン、フルハイビジョンと言われる放送ですね。その放送に比べて 4K となるとデータ量は4倍ですよ。 8K に至っては 2K のデータ量は16倍です。するってとすごいデータ量になりますよね。なので衛星からの電波を無線変波、左遷変波、簡単に言いますと電波を飛ばすときに電波が電気と磁力をですね、交差して送ってくる面を右回りに回転させると左回りに回転させるのを使います。するってと同じ周波数であったとしても、右回りの波と左回りの波はごっちゃになりませんので、アンテナで受信します。そして受信した後ですね、今度それをチューナーに送るときは別の周波数にするということが必要なんですね。なので、もちろん、アンテナも新しいもの。まあ、アンテナは新しいものじゃないですね。アンテナの向きは一緒なんですけれども、受信部が新しいもの。そして、その後、チューナーは全くもってですね、今までの倍以上の帯域が、今までの倍以上の電波が見られるものでないとダメだというふうになるんですね。でも、もうその放送がですよ、実は2018年の12月1日には始まります。まあ、すでにですね、東芝なんかは 4K チューナーを内蔵したテレビなんかを売ってるんですけれども、まあいろいろと民放、そして NHK ですね、頑張ってます。民放の方はまあね、私の感触だとやっぱり 4K を推奨してるというか、まあ力入れてるんですけれども、NHK は 8K に力入れてますね。NHK はやっぱりそのなんて文化的な番組が多いチャンネルですので、例えば仏像とかですね、あとは何、屏風画とかを 8K なんかで見たら、すっごい綺麗に、なってますもんね。今 8K の参考放送と言われるものなんかをよく NHK のね、窓 NHK のロビーなんかでやってますけれども、まだその放送されてないですよ。放送されてないんですけど、やってますけれども、やはり綺麗ですね。その操作線の数が多い、つまりまあ写真で言うと画像数が多いと思ってもらっていいんですが、その方が綺麗なものが送れますから、ものすごい綺麗なものを送ることができる。ただし何度も言いますけれども、 2K ですね、今の普通の放送に比べてですね、どうしても 4K で4倍、 8K で16倍になってしまうんで、地上波では難しいですね。地上波ではやっぱり帯域、電波の幅、電波の量と言ってもいいのかもしれないですが、それをたくさん確保できません。なんでか言ったら、それはそうですよね。ものすごい地上では電波使ってますよね。宇宙から来る電波っていうのはある方向にしか向けないとかっていう制限がありますので、同じ電波を隣の国で使ったりするっていうことができますが、なかなか地上ではそれをできないので、この地域で使ってたらもうこの地域でも使えないっていうのがあるんですよね。そういう意味で難しいので、この 4K、8K 放送というのは衛星放送から始まる。技術が進歩してくれば地上波でも始まってくるのかもしれないですけれども、まだちょっと先の話ですね。どこの局もやっぱりこれやりたいのは東京オリンピックというふうに言われてます。東京オリンピックの需要として 4K というものをまずやると。で、NHK は 8K というふうにやってます。案外身近な BS4K、ついに始まる 8K とこのニュースでは書かれているんですけれども、私もなかなかコンテンツ自体はどんなものかわからないんですけれども、8K、4K の映像は本当に綺麗ですから、映画の品質で見れるだとか、先ほど言いましたような文化財を見るという時にはいいと思いますね。ですからコンテンツとしてですね、そのディスクで配ったりするのは簡単ですが、電波に乗せようと思うと電波の幅をものすごく使うので、いろいろと工夫が必要だというふうになっていると思います。もう今年のですね、12月には始まるこの BS の 4K、110°CS の 4K、そして BS の 8K、台では買うことないと思うんですがね、上新電機に行って綺麗な画像をですね、時々見たいと思います。2018年5月20日12時30分にリツイートした記事です。忘れ物、チャットで問い合わせ OK。JR 西、お忘れ物チャットサービス24日開始。IT メディアからの記事です。JR 西日本は、忘れ物問い合わせサービスをですね、なんとチャットサービスで問い合わせるようにするという風になりました。これはまあ LINE とかそういうのではなくって、 JR 西日本のサイトでチャットタブというのをクリックするとできるようになるということです。まあでも PC でもできるしスマホでもできるということなんで、これはすっごい便利だと思いますね。で、とりあえずですね、これの面白いなと思ったところは、普段ですね、まあ言ったら昼間と言ってもいいのかもしれませんが、は人間のオペレーターが対応してくれます。ですが、夜とかの時間帯になると、チャットのボットが対応してくれるというふうになってるんですね。でも基本的な流れを説明しますと、まずは忘れた人ですね。忘れた人がチャットにアクセスします。すると、とりあえずはチャットボットが対応してくれるんですね。そして、それを人間のオペレーターにこんな風に忘れてますよ、例えばね、JR 環状線の天満駅から何時に乗ったところのお忘れ物しましたとかいうのがあるとですね、今度はオペレーターが必要に応じて追加の質問をいろいろしてくれるということですね。そして、ああ、これでって分かったら、オペレーターがちゃんとお忘れ物をデータベースにアクセスしてくれて、あ、ありましたよ、これありません、いや、それなりませんね、とかいう風に言うてくれるわけです。そしてそのオペレーターが、駅の忘れ物センターなんかに連絡してくれて、お客様に連絡してくると。で、お客さんに連絡してくれるときは、電話で、ちゃんと連絡してくれるそうです。チャットだけではですね、なかなか難しいので、本人にちゃんと電話して本人確認をしてくれるということなんです。だから、ちょっとね、難しいかなと思うかもしれませんが、24時間のボットでの受付はあるということなんですね。サイトにアクセスしてチャット受付の画面に行ってチャットに移行して忘れたっていうのを書き込むのはボットが対応しますと。そしてそのボットが対応できる時間は24時間で、そのボットから中継される人間のオペレーターがちゃんと探してくれる時間は8時から午後の10時だというふうになっているということなんです。朝の8時から午後の10時ですね。いいでしょ。もともとですね、電話の受付も午前8時から午後10時で一緒なんですけれども、このチャットサービスのいいところは、受付だけなら24時間できるということですね。ですから、そのチャットサービスで忘れたよっていうだけ返事はないかもしれないですが、夜中でも書き込んでおけば、次の日の8時以降に人間のオペレーターが検索とかしてくれて、まあ、例えば、荷物の色何入れでしたとか言って、また追加質問とかしてくれるというふうに思えばいいと思います。今ね、チャットでのね、サービスっていろいろありますけどね。これでも、ダイドはあんまり使ってないですが、LINE で今いろいろあるんでしょ？その、何でしたっけ、ヤマトの荷物の問い合わせは、LINE の、で、なんか、ボットで問い合わせることができるっていうのを聞いたことありますんで、もう一歩踏み込んでね、みんなが使ってるチャットアプリ、LINE なんかでやるというふうになると、もっと便利なのかなとは思いますけれども、とりあえずは、ウェブサイトからの専用チャットでアクセスするとできるということなんです。JR 西日本いいですね。夜中でもとりあえずは対応してくれるチャットサービス。ボットによる対応ですけれども、チャットサービス。 が便利なのかなと思います。電車の中で忘れ物をしないに越したことはないですが、忘れ物をした時には有用なサービスなんでしょうね。これからはですね、その、まあ、ボットでも AI がすごく頭良くなってきてですね、書いたことから、ね、データベースに問い合わせて、あ、こんなんありましたよって、本人しかわからない情報を、例えば、じゃあ、なんかキーホルダーついてますけど、どんなキーホルダーでしたかとか質問とかするような恐ろしい時代になるのかなと思いつつですね、この記事を読んでいます。JR 西日本のこのサービスは昨日5月24日から稼働しているということです。誰でも忘れ物をしたら早速利用してみたいなと思います。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。なんと今日はですね、 iTunes のポッドキャストレビューにですね、2つもコメントをいただいておりますので、ちょっと長めに、いつもより長めにですね、このコメントのコーナーをやっていきたいと思います。1つ目の iTunes レビューのコメントです。お題は Apple 関連の情報を分かりやすく噛み砕いてくれる、星5つでいただきました。半年ほど前から聞かせていただいてますが、アップル及びガジェット全般、そして電波等の最新ニュースをとても分かりやすく説明してくれているのでありがたいです。私は初代 iPhone から常に最新機を利用しているアップル大好きリスナーで、他にもアップル関連のポッドキャストを聞いていますが、この番組は最新のニュースをいち早く取り上げてくれていると感じました。クーアさんと二人でされている時は失礼ですが、さらけたおっさんだなと思っていましたが、一人になられてからはびっくりするぐらい真面目に情報を伝えていらっしゃるので大ファンになりました。いちいちも早く栗原さんが元気になられて復帰されることをお祈りしております、とルキオちゃんから5月17日にコメントいただきました。はい、ルキオさん、コメントありがとうございます。そうですね、栗原さんとやってる時は本当にふざけた感じの人間ですが、本当は根はふざけた人間です。一人でやってると面白くはないなと思いながらですね、私が喋ってることが面白くはないなと思いながら、すごく真面目にやってます。ルキオさんはあのですね、クヨさんが復帰されることを祈ってると言ってくれてますが、クヨさんが復帰されてまたあれですよ、チャラけたことを言うと嫌いになれるかもしれませんがね、私のことは嫌いでもですね、タックポッドキャストのことは嫌いにならないでください。ちょっと古かったですが、はい、これからもね、皆さんには真面目に情報を伝えていく部分とですね、まあおちゃらけて、あの、面白いことを言う部分と聞いていただきたいと思ってますんで、うちの番組聞いてください。はい、ルキオちゃん、コメントありがとうございました。もう一丁。はい、もう、iTunes のレビューいただいてます。お題は、電波の話も楽しい、と星5つでいただいてます。テクノロジー系ポッドキャストの中でも、お気に入り番組の一つです。女性パーソナリティが休養中ですが、大道さんの軽妙な語り口が楽しいです。最近は電波の話も聞けて、より一層特徴がある番組になっています。マイクを変えてみたいで、より聞きやすくなりました。と、ココオキャンプチニさんから5月の15日にコメントいただきました。はい、ココオキャンプチニさん、コメントありがとうございます。もう嬉しいじゃないですか、もうね、テクノロジー系の中でお気に入りと言っていただいてます。そうですね、クヨワさんお休み中ですけれども、クヨワさんが帰ってくる日を夢見てですね、まあリスナーさんも夢見てるし、私も夢見てですね、一生懸命頑張ってます。まあね、電波の話好きですからね、今日も電波の話ちょろっとしましたけどね、 BS の話で。まあね、電波の話マニアックなんで、好きな人は好きだけど分からん人は分からんので、まあそれをね、いかに皆さんに面白おかしくお話できるかというのが私の腕にかかってますんでね、これからもその辺を楽しみに聞いてください。マイク変えたおかげで聞きやすいということで嬉しいですね。全然あの音質にこだわってなかったんですが、まあ少しでも皆さんに聞きやすい番組をと思ってこれからも頑張っていきますので、よろしくお願いします。はい、ここキャンプチンさん、コメントありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。皆さん先週ね、配信休みましたので、先週いただいたものと今週いただいたものとどちらも読ませていただきたいと思います。エアーマックに慣れすぎていて高いとは思わなくなってしまっている、とイモヌさんから5月の14日16時20分にツイートいただきました。はい、イモヌさん、コメントありがとうございます。これはですね、あの Google の Wi-Fi ですね、あのメッシュでやれるやつが1台1万7000円ぐらいという話をして、いやこれちょっと高いよねって話をツイッターに書いたらですね、エアマックになれたらこんなん高くないって、確かにそうですわ。確かにイモヌさんの言う通りです。まあイモヌさんはね、いろんなものを買うって、昔イモヌルっていう言葉があのワンボタンの声で出たぐらいですけれども、まあそんなイモヌさんならこれぐらい高くないと思いますね。はい、イモヌさんともまだ長くお会いしないんでね、ユージェム大阪まだ来てください。はい、イモヌさんコメントありがとうございます。続きまして、そちらでも詰まってます、なんだか3月くらいからひどいですと、飛騨トマト屋さんから5月の13日13時14分にツイートいただきました。はい、飛騨トマト屋さん、まあ、トマト屋さん、トマト屋さんと皆さん呼んでますね、有名ポッドキャスターのトマト屋さんです。コメントありがとうございます。これですね、トマト屋さんが IIJMIO の昼休みの通信速度が遅いというっていう話をされたんで、いやいやもう最近本当そうですよねっていうことに対する返信をいただきました。まあ、トマト屋さんからはね、その後私の IIJMIO のミーティング行った時のブログなんか紹介して呼んでもらいましてですね、誤字脱字もご指摘いただいてですね、直すことができました。はい、トマト屋さんいろんな面でコメントありがとうございました。続きまして、アンテナが追走してくるかのようなシステム面白いですねと、コーヒーさんから5月の10日20時56分にツイートいただきました。はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。これはですね、ニクトが作ったリニア新幹線でもついていけるようなデータ通信の仕組みってやつですね。アンテナがパッパッパッパッパッと切り替わって、横のアンテナがリニア新幹線と同じような速さで切り替わっていくことによって、いつも同じ通信をしていると。これはメッシュ Wi-Fi と同じかもしれないですね。メッシュ Wi-Fi もそうですね。リビングとダイニングに置いた Wi-Fi のこの基地局が同じ SSID でつながると。そんなイメージのものです。さすがコーヒーさん。ね。あの、電気アボカのコーヒーさんですけど、この話の面白さが分かってくれたっていうのは本当に嬉しいです。はい、コーヒーさんコメントありがとうございました。続きまして、マイネオのサイトにお詫びの文がありました。事前に案内してもらっていれば全然問題なかったのにね。と、ブラッフォード 103.19&10回さんから5月の11日7時57分についていただきました。はい、ブラさんコメントありがとうございます。そうなんですよね、通信の最適化に関してはちゃんと言ってくれて、まあなんかね、あったら解除できますよってやってくれたらもういいんですよ。なぜかというとその方がスピードが稼げることがあるわけですね。まあ遅いと感じてる人は、実際はね、昔ブラウザーで画像を読み込まないっていうオプションにしてですね、早く表示するとかやったこともあるんですから、ですからそれは言ってくれたらよかったというふうのがブラさんのご意見ですが、私も、ま、全くその通りだと思います。はい、ブラさん本当に貴重なご意見ありがとうございました。ブラさんコメントありがとうございます。続きまして、鹿児島 AUGM は私も参戦いただこうと思ってます。鹿児島は本当に美味しいものが多いですねと、デーブ田中さんから5月の9日22時54分についていただきました。はい、デーブ田中さんコメントありがとうございます。いつもお聞きいただいてありがとうございます。 AGM 鹿児島ですね、飛行機も予約して宿も予約しましたが、大道仕事で行けそうにないということが判明しまして、お会いできなくなってしまいました。 AGM 鹿児島で再会しましょうなんて言ったのにね、本当申し訳ありません。まあ、ただタクからはね、あのまた人送り込みますんで、うちのタクメンバーと遊んでやってください。はい、というわけでデーブ田中さんコメントありがとうございます。続きまして、昨夜思い立ちタックワンボタンを聞いていて、以前から関心のあった AGM 大阪に参加登録しました。多分自分にとって群馬からの距離的にも今年最大のイベントになると思います。現地でよろしくお願いします。イクラムさんから5月の14日9時51分についていただきました。はい、イクラムさんコメントありがとうございます。そして AGM 大阪への参加登録ありがとうございます。あと1ヶ月ほど先に AGM 大阪あります。この間もですね、マックの音楽クラブ代表タックの会員にもなってくれた柴さんとまた会場の下見行ってきました。いや本当にね、梅田から地下街で直接雨に濡れずつながってる、そして阪急梅田からは3分、 JR 梅田からも5分のすごくいい立地条件のところにありますんでね、ぜひぜひぜひお越しください。そしてお会いするのを楽しみにしています。ちなみにですね、ワンボタンを聞いていただいたらですね、なんと AGM 大阪のスタッフにはですね、ウォイ先生、山村さん、そしてこの度ジュンさんも次回の AGM 大阪からスタッフで参加していただくことになりました。もちろん私もいます。そしてまあ肉姫もですね、時々ゲストで出てくれる肉姫もいますんでね、ぜひ皆さん、イクラムさんに お会いするの楽しみにしてますんで、お越しください。はい、黒野さんコメントありがとうございます。続きまして、2回ツイート読んでいただいたのは、露出が多くなったので、むしろ喜んでいます。と、ヒロ・イワオさんから、5月の11日、18時4分にツイートいただきました。はい、ロイ・フワーさんコメントありがとうございます。いや、間違って2回読んだのにこんな言ってもらって嬉しいですね。で、ヒロ・イワオさんはね、いつも友人も大阪でもお会いできるんで、楽しみにしてます。まあ、ヒロ・イワオさんもクヨハさんのファンと聞いてますんでね、クヨさんの復帰を大道と一緒に待ちましょう。本当にいつも聞いていただいてありがとうございます。続きまして、配信内クエスチョンマークとみどりんさんから5月の18日8時24分にツイートいただきました。はい、みどりさんコメントありがとうございます。先週はですね、18日、本来はこのその29を出す予定が出せませんでした。結局収録できなかった。そしてその日の夜収録しようと思ったけれども、もうええかと、これで日曜日とか土曜日に出すよりも1週間休んだ方が皆さんの周期的にもいいのかなと思って今収録しています。はい、みどりさん、これからもね、これにこれず聞いてください。これからもしっかり配信していきたいと思います。はい、みどりさんコメントありがとうございます。続きまして、本日最後のコメントです。ふと思ったんだけど、声捨てを使って大道さん自身の合成音声を作っておけば、声が出なくても配信できるのではないか。いやいや、そこまでしてやらなくてもいいんですけど、休養は大事です。元気な生声の方がいいし、と、うたろうさんから5月の20日0時57分にツイートいただきました。はい、ブタロさんコメントありがとうございます。そうですね、この声捨てっていうのは東芝が出してアプリでですね、声を学習することによってその人の特徴を掴んで合成音声ができるというのもですが、私これで、ね、実はね、ワンボタンで取り上げる前に見つけてうちでも流そうと思ったんですが、ワンボタンの声でですね、先に配信されてしまったんで、ニュースで飛ばしました。やむのを取り上げるのやめました。いいんですけどね、私みたいな綺麗な大阪弁が出ないですね。なのでちょっと無理だと思います。はは、いえいえ、元気な生声の方がええと言うんでね、今週は復帰して喋らせてもらってます。いろいろね、皆さんにコメントいただいて励ましていただいたりしました。まあ、ちょっとほぼね割愛してしまいましたけれども、お大事にと頑張ってくださいというのをいただいてます。そのお大事に頑張ってくださいといただいた方にも感謝の気持ちがいっぱいです。本当にありがとうございます。ふたろうさんもコメントありがとうございます。はい、今週のコメントは以上です。今週はね、2件 iTunes のレビューいただいてありがとうございます。これからも iTunes のレビュー、 Twitter、 あとは我がタックの Facebook ページ、何でも結構です。番組にコメントいただきましたら読ませていただけと思いますので、よろしくお願いします。はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。タックポッドキャストスピン配信その29もエンディングを迎えました。今週 N で取り上げたいのはですね、ギガ人にあった記事で、マイクロソフトが新型 iPad ですね、安い iPad に対抗した安い Surface タブレットを準備中じゃないかと。これはですね、噂の段階ですが、マイクロソフトが2018年後半にも安い Surface タブレットをリリースするんじゃないかというのが話題になってますよと。これ予想ですよ、予想やし噂です。だいたい日本円で3万8000円ぐらいなもので、ね、出るんじゃないかと。これは理由は、iPad がそれぐらい値段で出したんで、それと同じようにやるんじゃないかということなんですね。これです、噂ですけれども、マイクロソフトが10インチサイズのディスプレイを持つ廉価版の Surface というものをやって、Surface 使ってた人が iPad に流れたのを取り返そうということなんですね。いやでもね、これは、なんか出たら嬉しいですよ。出たら誰でも嬉しいですけど、どうなんでしょうね。この予想する理由というのが、マイクロソフトが新型サーフェイスをまあ出すのにはですね、実はアップルが新型 iPad が安い価格だけど、アップルペンシルに対応しましたよね。それで、この今まで2018年の最初で72万台ぐらいのサーフェイスタブレットを出したんですけれども、アップルは910万枚なので10倍以上ですね、頑張ってると。で、さらに安いのでバンバン売れてるということなんでやるって言ってるんですね。これ実は木澤さん、ウッドストリームのデジタル生活の木澤さんですね。 にちょっとお話したんですけれども、あ、ツイッター上でいやどうなんですかねって話です。この話はですね、ウッドスリーもデータ生活第433回で木澤さんがお話しされてますが、やっぱりちょっと出ないんじゃないのっていう風に木澤さんがおっしゃってます。木澤さんはマイクロソフトのね、動向には詳しい方ですから、まあ私みたいなね、アップルバカのマイクロソフト素人よりはよく分かっていらっしゃると思うんで、出ないっていうのが本当のとこかなと思ってます。いやー楽しみですね出たら買うかもそれではですね、タックポッドキャストスピンオフ配信その29もそろそろ終了します。先週ですね、5月の18日は本当に配信をできませんで皆さんに迷惑かけました。今週皆さん、ね、その29、1週間遅れて配信してますが、聞いてもらっているとありがたいです。はい、では同じことを言いますけれども、それではスピンオフ配信その29もそろそろ終了します。次回のスピンオフ配信その30は月が変わりまして6月1日金曜日に配信する予定です。当番組のメインパーソナリティ、クヨハさんは現在番組をお休み中です。では皆さん、来週も聞いてくださいね。バイニャー。